わかりました。はい。ということでですね、今日はこれ、ソロモン流の生き方ということで、まあ、テレビ番組でね、そういうのがあったんですけども、まあ、賢人、賢者、賢人というね、その道の、まあ、すごくこう、偉い人というか、その道のこう達人をね、毎回紹介するソロモン流と番組があったんですけども、今日、ちょっとね、どんどん行きますと、まあ、賢人賢者のイメージっていうのは、私たちの世代もそうだけども、なんかこのドラクエのこのね、こういう人たちのイメージがあるんですよ。なんかこう、頭のいいね。今の子たちでも多分、こんな、あると思うんですけども、ソロモンという人がいまして、ソロモン王の知恵、これから、また、列王記の時に学んでいきますけども、こちら側はね、ちょっと見にくいかもしれませんが、ソロモン王が有名な話で、このね、子供を奪い合いをしている二人の母親がいたんですね。その時にソロモンが、じゃあ、わかりました。この二人でね、引っ張り合いをしましょうと。引っ張り合いをして、勝った方が、その子の母親ですって言って、引っ張り合いをさせた。そうすると子供が泣き叫ぶわけですよ。痛いよ、痛いよ。その時に、ああ、もうかわいそうって手を離した方が、本当の母親だという、そういうね、知恵を持って、裁いたという、そういうソロモン王の知恵。これが、まあ、ソロモン王だと、言われてる絵ですけども、ちょっとね、私の話、どんどん、あっちこっち飛びますけども、本のこう、帯ってあるでしょ？この本についてる帯のところ。で、なんでこの本の帯があるかと言いますと、キャッチコピーとかその本を買わせるためにこう書いてあるわけですね。例えば、これすごく売れてるらしいんですけどもね、スラムダンク。スラムダンクだけでも、まあ、これだけで売れますけども、まあ、スポーツで勝つ、人生に勝つ。ね。例えば、電動車の人なんかも、もしこう売り出すとしたら、スポーツで勝つ、人生で勝つっていうふうにやったらね、いっぱいみんながね、よし、この本買おうと思いますよね。例えばこれ。ここすごいですよね。我が子をフリーターにさせない。親子、就活。どうなのかなと思うけども。でもまあね、そういうのもあるかもしれません。うちも今、就活中だから、一言じゃないですけども。別にね、いいと思うんだよ。俺は別に。で、これ。すごいね、これね、逆に。決して悪用しないでください。心を上手に投資する方法。悪用しそうなやつが出てきそうですよね、こんなね。10万部、突破みたいな感じ。個人的にね、これ好きなんですよ。もう、これ、ここからだ、なんだかあれなんですけども、変な古代生物。キモい、でかい、意味不明。これ、小学生はこれ手に取りますよね。男の子は。で、ちょっとね、皆さんに紹介したい、本の帯があるんですけども、これ。バイリンガル聖書ね。いや、聖書、手に取ってみたいな。ね。思うかと思いきや、この、空の空。なんでこれって、思うんですけども、今日のところはこれです。この空の空というところの、ソロモン流の生き方ということですけども、一言お祈りして始めたいと思います。晴れ晴れ天の地なる神様、感謝します。神様、今日は、この伝道者の書、ソロモンが書いたと言われる伝道者の書を学んでいきます。神様、この人生は本当に空の空、虚しいのでしょうか。神様、ソロモンがこの悩み、そして、結論を、出しました。神様、そのことを私たちがこの御言葉を通して学んでいくことができますように、感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。アメン。ね、ソロモン流の生き方、ソロモンがどのように書いたかと言いますと、まず、いきなり、出だしがいきなり結論ですよ。エルサレムでの王、ダビデの子、伝道者の言葉。空の空、伝道者は言う。空の空、すべては空。日の下でどんなに苦労しても、ローくしても、それが人のに、何の益になろうって。この書き出しで、あ、これ面白そうだな、この本。読んでみようかなって思う人、いませんよね。もう、なんか、私だったらこうすぐね、もう閉じて、じゃあいいよって、他のものを探すよってなるんですけども、いきなりこの結論なんですね。で、伝道者というのは、コヘレトという別名、ペンネームがありまして、コヘレト。で、コヘレトというのは、集会を、召集するものとかね、説教者とか伝道者と、まあ、つまり伝道者なんですけども、意味が、ヘブル語であります。で、面白いのがこれ、伝道者の書、英語で言うと、エクレシアンティスとかっていうね、エクレシアと関係なんですよ。エクレシアって教会っていうふうに、うちの登り手としても教会の意味ですけども、その前に集会という意味があって、集会を開くものの、まあ、書というのがこの伝道者の書ですね。で、虚しい、空っていう言葉は、虚しいとも、まあ言うんですけども、ヘブル語でヘベルと言って、実は旧約聖書で73回使われているこのヘベルという言葉、空という言葉ね。 なんとそのうちの半分以上、38回もこの伝道者の書で使われていると。で、いかにここがもう虚しい虚しい虚しい虚しい虚しい虚しい言ってる、もうなんかこう、暗くなっちゃうような、ね、とこで、このヘベルの元々の意味が、息とか水蒸気とか風とかするね、つまり、まあ、すぐなくなってしまうもの、儚いもの、そういう意味があるそうです。で、さらに空の空っていうね、これ、これはこう、複数形とその単数形を足した、もので、もう、虚しさのこう、極致みたいなね、そういう感じのことらしいんですけども、虚しい、人生は虚しい。まあ、そう思うときありますよね。皆さん、こう、今日ね、若者がいっぱいいるんでね、ちょっといろいろね、こびていろんな、画像をつけたんですけど、これ知ってますよ、皆さん、知ってます？知ってる？すごいね、知ってる。私もね、紅白で見ましたね、紅白で。紅白で初めて見てね、面白い人たちがいるんだと思ったんですけども、この間、まあ、なっちゃんか誰かが、Facebook にも書いたけども、この世界の終わりっていうね、バンドがあるんですよ。世界終わりと言われてそうですけども、私はなんだ、そう、何曲かこう、このためにね、なんか聞いたんですけども、面白いね、すごい、変わったバンドですけども、この、リーダーの深瀬くんっていうのがね、ストーリーがあって、学校でいじめにあって心を病んでしまって、閉鎖病棟に入院したこともあったそうです。で、その後医者になろうと思って勉強するんですけども、薬の副作用で学んだことすべてが消えてしまったと。で、暗く孤独な10代を、で、夢も希望も消えて、その時に自分の世界が終わった。そう思った。それからね、この世界の終わりというバンドの名前が、ついたそうです。で、その後、不登校の頃からの仲間と一緒に、このね、メンバーと一緒にバンドを立ち上げて、自分の世界が終わったところから始めたバンドが今、本当にね、有名だし、今度、すごい大きなコンサートもするらしいですけども、紅白にも出てね、そういう、自分たちの世界を今、広げている、そういう人たちがいます。で、ファンも多いけど、アンチの人たちも多いんだね。私どちらでもありませんから。私はバンドでは世界はじゃなくて、エレカシの方のファンですからね。どちらかというと、でも、いい、あれですね、すごい素敵な、メロディーというかね、不思議な感じの、バンドで。で、特に、私このね、彼らのこのストーリーを見たときに、やっぱりこの、自分の世界が終わる瞬間っていうのはね、共感できると思うんですね。で、この、空の空、すべては虚しいって言ったこの伝道者にも、つながっていくと思うんです。よくね、この伝道者の書を学ぶときに、これ中二病の話だっていうふうに私言ったんですけども、私もう人生、もう50近くなりますけども、まあ、未だに中二病のところありますからね。中二病っていろいろこう、なんか定義がいろいろ難しいらしいですけども、要は、こう、なんかね、難しいこと考えたり、すべては虚しいとか言ったり、そうかと思ったら自分はなんかすごく偉い人間のように思ったりね。なんかこう空想、すごくね、違う世界のことを夢見たり、ある意味、このクリスチャンで私たちは中二病の部分、必要かもしれません。で、生きることに真剣であると、こういういろんな悩みが増えてるんですね。真剣に考えると、なんでこの世界がこんなに虚しいんだろう。そういうふうに考えるようになります。伝道者の著書も、世界の終わりから始めてます。つまり、すべてが虚しいというところから。私は、私の目の良くするものは何でも拒まず、心の赴くままにあらゆる楽しみをした。実に私の心はどんな労苦も喜んだ。これが私のすべての労苦による私の受ける分であった。しかし私が手掛けたあらゆる事業とそのために私が骨折った労苦とを振り返ってみると、なんとすべてが虚しいことよ。風を追うようなものだ。日の下には何一つ益になるものはない。結論が最初の、ね、世界の終わりという結論から、この伝道者の書は始まります。世界は虚しい。もう、自分たちの世界は終わってる。今日、レジュメの方に、三つの世界というのを書きました。私たちは、この三つの世界の中、私たち全てそうです。さっきの深瀬君たちもそうですし、私たちもそうです。誰一人として、この世界の外にはいません。で、その三つの世界はどんなものかと言いますと、一つ目は、日の下という世界です。さっきもありましたけども、この二章の中に、 日の下という言葉が何度も、英語だとアンダードサンかな。私は生きていることを憎んだ。日の下で行われる技は私にとっては災いだ。すべては虚しく風を追うようなものだから。私は日の下で骨折った一切の労苦を思い返して絶望した。実に日の下で骨折った一切の労苦と思い患いは人に何になろうと。日の下という世界があります。これは私たちが生きているこの世界です。虚しい世界です。例えば、もう、有名になって、テレビにいっぱい出てね、ヒット曲を飛ばして、だとしても、これから10年後、100年後、彼らの名前は忘れ去られます。というふうに、この伝道者の書にも書いてあります。どんなに知恵を得ても、どんなに有名になっても、それは虚しいことで忘れられることだ。どんなに、楽しんでも、それも風を追うようなものだ。世の中、このね、何千年何万年と変わっていくこの世界において、それは何も変わらないし、何も新しいものがこの世にはないっていうふうに伝道者は言います。だから、虚しい。それがこの日の下という世界です。私たちが今生きている世界です。そんなことないと思ってね、私たち頑張る。私もね、探すんですけども、いろんなものを探します。私もネパールまで行きました。ヒマラヤまで行きました。山に登ったりいろんなことしました。でも、虚しいっていうのが結論ですよね。じゃあ、二つ目の世界は何かと言いますと、天の下という世界があります。三章一節、三章二節にこう書いてあります。天の下では何事にも定まった時期があり、すべての営みには時がある。生まれるのに時があり、死ぬのに時がある。植えるのに時があり、植えたものを引き抜くのに時がある。この後続くんですけども、これ有名な箇所でもあるんですが、何事にも定まった時期があり、すべての営みには時がある。で、それは天の下という世界があります。日の下と天の下とどう違うの？これ英語で under the heaven って言うんですけども、日の下と天の下の違いは何かと言いますと、ちょっとした違いです。日の下と手の下という世界は、基本的には同じ世界です。ですけども、天という感覚、天という意識、神様という意識を持ったときに、私たちにとって、この瞬間瞬間が意味のあるものになってきます。で、いつもね、すべてが、ね、いつもこう、最初から最後までいいわけじゃありませんよ。ね、私たち日の下に生きてますから。ですけども、天の下という神様の、そのね、世界の中に入っていく、それを意識し始めると、私たちには、その時というものを見つけることができるんです。その時というものに感動することができます。この天の下、神様を信じるということはそういうことです。神様を信じていると、何でもない、平凡な、虚しかった世の中が、世界が、ある瞬間、素晴らしい時となります。そういう瞬間がね、たくさんあるんですね。私も本当に最近こう、今週だけでもね、何度もそういう、それでこう、涙するような瞬間があります。それが二つ目の世界です。で、三つ目の世界。三つ目は三章十一節。永遠という世界があります。神のなさることは全て時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を与えられた。しかし人は神が行われる御業を始めから終わりまで見極めることはできない。神のなさることは全て時にかなって美しい。私たちは、日の下、その後、天の下、そして天の下では、時にかなって美しい、そういうね、世界が、現れます。ですけども、私たちはその先に、永遠というものを、見ることができるんですね。心の中に永遠というものを与えられました。皆さん、神様とか、永遠とか、信仰とか、そういうものを、こう、持っているのは人間だけなんです。動物で信仰を持ってる動物を見たことあります？飼ってる人います？永遠をこう夢見てる犬とか、なんかこう何か信仰してるね、動物とかって。いないでしょ。聖書には人間だけに、人だけにその永遠の思いを与えられた。だから、動物は宗教を持ってません。逆に人間はどんな国行っても、どこ行っても、まあそれがね、間違った神様であったとしても、何かしらこのね、何かそういうものを永遠に対して、神様に対して、みんなね、何かを持ってるんです。私たちはその永遠というものを与えられてるんですね。その永遠の思いを与えられてます。じゃあこれをちょっとね、こういうふうに図にしてみるとこうなんですけども、私たち三つの世界生きてるんですよ。 で、それ意識するかしないかで変わってくるんですけども、ほとんどの人はここで生きてるんです、ここ。ね、日の下。そこは空の空であり、虚しいんです。一生懸命頑張ってね、それなりに楽しんで、このソロモンもそうですけども、ソロモンなんて一番ね、その当時一番お金もあったし、名声もあったし、すべてをこうね、贅沢し尽くしたって言いました。でも、結論は虚しいと。で、天の下、これ同じ世界です。私たちは、天の下、日の下、同じ世界に生きてます。地上に生きてます。ですけども、この天というものを、神様を意識し始めた瞬間に、私たちのこの世界というのは、美しくなるんですよ。神様が定めた美しい時がそこにあるんです。さらに、私たちこの中で生きてるんですけども、この永遠という人間だけが持つ永遠という視点を持つことができる。その永遠を見ながら永遠に向かって進んでいくことができるんですね。私たちはこの世界の終わり、虚しい、空の空、そこから始めるだけでなく、この永遠に向かって進んでいくことができるんです。三つの世界を生きていくことができる。私たちは、この天の下、さっき見ましたね、ちょっとね。ここに生きてます。ここに生きてます。で、ある人はここに生きてます。ですけども、私たちが神様とか、この天の視点、天国の、視点を持ったときに、この世界に生き始めます。永遠の視点を持って、この天の下であり、世界の終わり。ね、この世界は、聖書には終わると書いてあります。どんなものも形がなくなると書いてます。昨日聞いたんだけど、最近この地震のことでなんか騒いでますよね。なんかイルカがいっぱいほら、上がったし、なんか地震雲もあるしみたいで。なんかこう。で、私はワクワクしてませんよ、別に私ね。本当にで、うちの昨日はなんかね、じゃあちょっと備蓄とかしなきゃいけないねっていう話をしてたんですけども、まあ、ね、もちろんちゃんとね、ね、震災の時も支援に行きましたけども、本当にそのね、備えることは大事ですけども、でも、心の中本当にね、この世は、いつ終わってもいいように、私たちは永遠の視点というのをね、持つ必要があると思うんです。永遠の視点で、世界の終わりを今、私たちは生きてるんです。天の下を生きてるんです。伝道者の書の、三章の二つの言葉。天の下では何事にも定まった時期があり、すべての営みには時がある。また神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を与えられた。私たちは、この美しい時の中を永遠に向かって歩んでいくことができます。周りはね、虚しい。これは何もいいことないっていう人もいるかもしれませんけども、それも正しいですけども。でも、永遠の視点を持った時に私たちの世界は変わっていきます。じゃあ次に、これ、伝道者の人長いのでね、ダイジェストになってますけど、その前にっていうのがいくつか出てくるんですけども、これ有名な言葉、あなたのパンを水の上に投げよう、ずっと後の日になってあなたはそれを見出そうっていう言葉がこうあるんですけども、これもともとはですね、で皆さんパンを水の上に投げるっていう想像してみてください。パンを水の上に投げるっていうのは無駄なことですよね。で、ある人たちは、いや、鯉が来て食べるだろうっていうふうにね、言う、そのすごいね、ポジティブな考えの人たちがいるんだけども、鯉はいないと思ってください。鯉がいない水の上にパンを投げるっていうこと。これもともとはですね、貿易とか投資の思い切ったチャレンジを表す言葉だったそうです。つまり、パンというか、穀物貿易をその当時やっていて、穀物の貿易、水でね、その当時はこの、まあ、船で行くんですけども、その船で穀物を乗せて貿易するってことは、すごいチャレンジで、うまくいったらすごくね、儲けなんですけども、当時はやっぱりね、いろいろ失敗することも多かったと。だからそのチャレンジを表す言葉から、まあ、その当時のいろんなこのね、言葉のようなものだらしいんですけども、まあ、今もそうですけども、これは、思い切ったチャレンジを表すこと。 また無駄かもしれないけどもやってみる。で、後の日になってあなたはそれを見出すだろうっていう、そういう言葉がここにあります。私、最近ですね、今日も祝福式がありますけど、ユーストの、中高生、大学生たちと時間過ごすのが多いんですけども、この言葉を見るとね、思い出すというかね、その子供への伝道のことをね、こう、思い起こすんですね。で、昔、もう10年ぐらい前かな、今もう亡くなった北海道のね、内越権兵衛先生っていうね、メビック、子供伝道にすごく力を入れた先生がいて、そのメビックというね、まあ、働きの中で、権兵衛先生がね、こんな話をしてる。子供伝道というのは、鮭を放流する、彼は北海道の教会ですから、鮭の放流みたいなもんだと。ね、今日も、子供の働き施設もいますけども、ほとんど帰ってこないと。例えば何万匹の鮭を放流するじゃないですか、稚魚を。何万匹っていうものを放流するんだけども、全部ね、まず海に行っちゃうじゃないですか。海に行っちゃ食べられる。帰ってこない。で、周りの人はね、それ無駄じゃないの。採算合わないじゃないっていうね。でもそれでも、無駄ではないんだというね。励ましをしてくる。そういうメッセージをね、して、それをすごくね、覚えてるんですけども、鮭の放流ね、こう、何万匹、ね、何万匹放しても、ほとんどが帰ってこない。だけどね、何匹か帰ってくる。しかも、立派になって帰ってくると。立派になって卵いっぱい持って帰ってくると。だから、無駄ではないんだというふうにね、そういう話をしてくれました。で、時がありますから、ね、行ったきりね、あ、帰ってこないなと思ってるうちにね、ふとふしたことでね、帰ってくると思うんです。教会でいろいろ話聞くとですね、子供の頃に教会学校に行った人というのは、大人になってからね、帰ってくる確率が高い。ね、子供の頃に行ってたんだ、そういえば教会学校行ってたんだ。そういう人がね、いっぱいいるそうですから、私は本当にね、その時、もしいなくなったとしても、悔いが伝わってたらいれば、教会でそのね、いい思い出を持っていれば、いつか戻ってくるというふうに信じています。で、これもありますね。同じような。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に。最近の写真をじゃあ見せたいと思いますけどね。戻ってきますよ。そう。最近までちょっとね、顔を見てなかったやつもいたんですけども、この間これは YMCA で、J キッズのね、ちょっとイベント、日曜学校のイベントの時に、この奉仕者としてみんな来てくれて、今みんな高校生、大学生です。本当に教会学校でこう育った子たちが、今、一緒に働けるってすごいよね。同労者ですよ、もう。しかも私よりもよっぽどね、子供の扱いうまかったりとかね、すごい、で、体張ってますよね、この人たちね。あなたのパンを水の上に投げよう。ずっと後の日になってあなたはそれを見出そう。ね、もう今見出して、本当に感動、それこそその時を、神様の時をね、虚しくない時を、日々、感じることができます。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えようと。災いの日が来ないうちに、何の喜びもないという年月が近づく前に。これは、奥多摩のバイブル謝礼という、その、クリスチャンキャンプというか、その施設で、ゲストで呼ばれて、一緒に、ユースと一緒に行った時の奉仕ですね。僕、だから、3人、私以外3人も本当に、この奉仕者です。で、他の、同じぐらいのこの、まあ、年代の若者と比べても、本当にこのね、子供たちの扱いも上手だし、立派な奉仕者として、育って、しかもね、嬉しそうじゃないですかね。で、創造者を覚えよ。よくね、この言葉が、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよっていう言葉をよく、いや、だから子供のうちに伝道して子供のうちに神様を知ってることが大事だよっていうふうに思いがちなんですけども、実はそうじゃないんですよね。それ以上のことが書いてあります。覚えよというこの言葉、ヘブル語ではザーカルとかザーハルというふうに言うんですけども、ザカリアとかゼカリアっていう人いるじゃないですか、聖書の中に。その名前の由来は、主を覚えるっていう、ザーカルから来てるんですね。で、覚えるっていうのは、覚える、思い起こす、思い出させる、記録する、示す、記念する、そういうような、 いろんな広い意味があります。で、詩編77編にそれがいっぱい出てくるんですけども、例えば詩編77編を見ますと、夜には私の歌を思い起こし、自分の心と語り合い、私の霊は探り求める。私は主の御業を思い起こそう。誠に昔からのあなたの苦しい技を思い起こそう。私はあなたのなさったすべてのことに思いを巡らし、あなたの御業を静かに考えよう。神はあなたの道は正です。神のように大いなる神が他にありましょうか。これがザーカルって思い巡らす。ただ、神様知ってもらう、神様信じましたじゃないんですね。もっと深い意味があります。で、さらに、創造者を覚えるのこの創造者は、なぜか複数形なんです。で、創造者たち、三位一体だから創造者たちでもいいんですけども、それよりも、ボーレエーカーというこの言葉は、神様のしてくださった様々な見業、あんなことしてくれたな、こんなこともあったな、そういうことを思い出しなさい、記録しなさい、心に刻みなさい、覚えておきなさい、そういう言葉なんですね。ですから、ただ信じるだけのことじゃないです。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えるというのは、神様の恵みを思い起こして感謝すること。で、私たちの生活における全てのことが、神様の大いなる恵みの中に保たれていることを発見することができます。先週イースターでしたけども、イエス・キリストの十字架によって罪が許されている。毎日命が保たれている。健康が与えられている。もう全て神様の恵みの連続です。その美しい時の連続です。それらを思い起こすことによって、私たちは力を得ますし、美しい、この天の下で、ね、美しい時を生きることができるんです。それは、若者だけじゃありません。私たちみんなね、もう、何いくつになっても、これは同じことです。だからこれは、若者にね、早めに伝道しなさいっていう言葉じゃないんです。これは全ての私たちが、若く、若さを保つために必要な言葉なんですね。もちろん若い子たちは、ね、もっともっと時間、ね、私たちもあるんだから、これ、しっかり受け取ってほしいと思いますけども。じゃあ、ここに書かれてる、何々の前にっていうのがあるんですけど、その三つ。それは死について書いてあるんですね。三つの死について書いてあります。私も、中二病ですから、死についていろいろね、子供、中二ぐらいの時からね、考えてます。遭難って言ってましたけどね。私ね、遭難したことが何度かあるんですけども、そうね、一番最初、遭難したのが、高校2年だったかな。高校2年の終わりぐらい、春頃ですよ。遭難したんですよ。で、冬山というかね、この時期の丹沢って雪が深いんですね。この間雪降ったじゃないですか。で、それが残ってるから、この時期なんかこう、気楽な気持ちで行くと雪が深くて帰ってこれなくなるんです。で、私も一人で、その頃ね、こう、あれですよ、孤独をなんか、ね、こう、愛する時期だったんですけど、一人で行って、で、帰ってこれなくなって、で、遭難したんですね。で、その時までは自分は、遭難ってかっこ悪いと思った。で、しかも、実際ね、警察とかも動き始めていて、もしかしたらもうちょっと遅かったらヘリコプターが飛んで何億というお金がね、かかっても、それこそもう一家青木家ね、もう夜逃げしなきゃならないぐらいの状況だったらしいんですけども、で、私はもしそんな風にして、例えばそんな風にして生きるよりはもう死んだ方がマシっていう風にその頃思ってたの。で、さらに、もしね、手とか凍傷になって、足とか凍傷になって体が動かなく、体がね、ダメになったら、そんなことまでして生きてるよりは死んだ方がマシって、高校2年生ですよ。思ってたんです、本気で。ですけども、その時に山の中で一晩ね、もう靴ももう凍っちゃってて、装備ももうめちゃくちゃな装備で行ってましたから。で、夜を迎えて、で、天気は良かったんですけども、今日みたいにね。ただ雪があって、その中で一晩、長い夜を過ごしている時に、こう、遺書じゃないけども、死ぬつもりはなかったんだけども、書いたんです、手記みたいな。で、その時に、それまでは自分は死ぬのは怖くなかったんですけども、その時、いざ死ぬかもしれない状況になった時に、いろんなことを考えたんですね。で、死にたくないと思ったんですよ。どんな恥ずかしくても生きたいと思ったし、で、さらに、孤独をそれまでね、すごく孤独っていうものをこう憧れたんですけども、人が恋しくなってね、お父さんお母さん恋しくなって、友達が恋しくなって、で、その時に本当に死についていろいろ考えました。まあでも次の日、まあ帰って、ね、天気の良かったんで、降りて行って、まあ、捜索隊も出る前だったんでね、良かったんですけども。そんなことしてる間に、もう一人、私の友人 友人といってもですね、その遭難した前後だったんですけども、やっぱり丹沢であった、その頃に自分にとってはおじさんですよね。多分20代後半ぐらいだと思います。自分は高校生、20代後半の人が、なんかやたら親切にしてくれてね、あの、山小屋に俺が一人でこう、寒い中こう、変なテントで染まってたら、お前は心配したんでしょうね。もうお金払ってやるから、山小屋泊まれって言って泊めてくれたんです。一緒に泊まって、で、それで仲良くなって、ちょっと、私、あの、その頃結構ね、年上の、あの、男性にね、いろいろこう、親切にされることが多かったんですけども。で、その人が、今度結婚するから結婚式来いって言うんですよ。初めて会ったんですよ。初めて会ったのに、お前結婚式来いと。来月俺結婚するから。で、私初めて人の結婚式、友達の結婚式行ったのは、その、自分よりも、さらか年上のその男性の結婚式に行って、結婚式に出てね、初めて行って。で、まあ、で、その後も、まあ、文通しながら、その後私は受験だったので、山にも行けなくなった中、ずっと文通してたんですけども、で、受験が終わって私がこう、まあ、大学決まって、その時にですね、こう、お礼の電話かけたら、その結婚した相手の女性がですね、おめでとうって、で、その後、実はその、もうその私の友人のその彼は、結婚した1ヶ月後にもう死んでた。亡くなってたんだと。心臓発作がなんか亡くなってたんだ。で、それまで、でも俺文通とかしてたのに、ね、でもその彼女が代わりに私と文通をしててくれた。まあ、受験生なんで、あんまり、で、その時私もうショックで、もう、どうにかなりそうでした。その電話の時。で、死っていうのが、本当に自分の身近にありました。結婚して、あんなにこう楽しそうにして結婚して、しかも1ヶ月で突然死んでしまう。何なんだろうと。私たちは死ぬんですよね。いつか死ぬんですよ。で、死について考えることってのは、考えたくないんですけども、大事なことなんですね。聖書には、その3つの死を、その前に、三つの死を迎える前に、あなたは神様を覚えなさい。神様の、したことを思い起こしなさいというふうに言っています。それは何かと言いますと、一つ目は、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよう。災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に、何の喜びもない。これは若者に、どうか年寄りとか関係ないです。若くても、何の喜びもないって言って死ぬ。情熱が死んでしまう時があります。年寄りでも情熱持ってれば若くね、いることができます。一つ目は情熱の死です。情熱が死んでしまうその前に、あなたの作り主、神様を覚えなさい。そう言います。で、二つ目。12章2節から、ちょっと不思議なね、ちょっとなんかよくわかんない言葉が続くんですけども、太陽と光、月と星が暗くなり、雨の後にまた雨雲が覆う前に、その日には家を守る者は震え、力のある男たちは身をかがめ、粉引き女たちは少なくなって仕事を辞め、と続くんですけど、これつまり、肉体の死を表しています。例えば、鳥の扉は閉ざされ、ね、耳が聞こえなくなる、嘘を引く音も低くなる、ね、声が本当に小さな声になっちまう。で、人は鳥の声に起き上がり、これはもうそのままですよね。年取ると、すぐ目覚める。で、歌を歌う村の娘たちはみんなうなたれる。で、高いところを恐れ、ね、道で怯える。アーモンドの花が咲きっていうのは、アーモンドの花は白い花が咲くそうなんですけども、これはこの白髪でなっていくっていうことらしいんですけども、稲子はノロノロ歩き。ね、稲子じゃなくても年取るとね、ノロノロ歩いて。で、風鳥木は花を開くっていうのは、風鳥木っていうのはこの、性欲増強のね、ものがあったそうで、だから性欲もなくなるっていうのは意味があるんですよ。人は永遠の家へと歩いていき、だからだんだんだんだん肉体が言うことを聞かなくなってくる。私も最近この、目が、あれでしょう、こう、前は 2.0 とかあったんですけどね、こう、なんか、あれだよね、ピント合わせるのに時間かかるのね。皆さんそう？こうやった時に、なんか、しばらくね、ぼやんとして、それがこう、なんかこう、俺、機械なのかな、俺と思うような時があるんだけど、どんどんやっぱりね、情熱持ってても、体はだんだんね、衰えてくると。だから、そうなる前に、あなたの作り主、神様のことを覚えなさい。三つ目、 こうしてついに銀の紐は切れ、金の器は打ち砕かれ、水亀は湖の塊で砕かれ、滑車が井戸のそばで壊される。塵は元となった地に帰り、霊はこれをくださった神に帰る。つまり、もう本当に最終的な死です。時間がもう、はい、タイムリミット、時間の死です。時間がなくなって、ね、あれもやろうと思ってたし、これもやろうと思ってたのに、え、もう終わりですか？結婚して本当にね、素晴らしい人生を送る、ね、これからだったのに、1ヶ月で終わってしまった、ね、私の友人。他にもね、私の友人で、大学の時にヒマラヤの山に登って、そのまま帰ってこなかったやつもいますし。なくなるんですよ、時間が。突然。まあ、ヒマラヤとか行ったらね、なくなる確率高いですけども、その辺に歩いててもなくなる、ね、ことがあるんです。その前に、あなたの救い主である、主を覚えよと。創造者を覚えよと。伝道者、この著者は、最初虚しいと言いましたけども、でもその虚しい時間を、虚しいからこそ大事な時間として、どのように使っていくか。私たちは命が与えられています。死ぬまでに時間があります。私たちみんな生きてます、今。必ず死にますけど、今生きてます。そのために、自分のために、そして神様のため、キリストのために命の時間をどう使うのか。情熱をなくさずに生きていくと。体を管理する。体管理できます。ある人はもうね、100歳ぐらいになっても、もう平気で山登ったりいろんな運動してる人もいます。それは超人じゃなくて、体の管理をちゃんとしてるからなんですね。私たち管理をちゃんとしたら、結構ね、体は持つそうな。らしいです。なこと言っても私全然管理できてないんですけども。でも、体を管理して、できることを、ね、もっともっと、私たちは、時間を作ることができると。で、時間を無駄にしないとありますけども、この間、グマーさん、グマー牧師のメッセージでね、あなたは、どれだけの時間を、こう、無駄な話に費やしましたが、このね、まだ神様のことを知らない人たちの、との話で、どれぐらい、無駄な話をしましたかっていうようなことを言われて、ちょっとドキッとしたことがありました。私たち時間が限られてます。その時間をどのように使うか。もちろんね、楽しんでいいと思うんです。私も、スキー行ったりね、ユースと一緒にスキー行ったり、また、海賊でいろんなとこ回ったりっていうのありますけども。でもその時間を、どうやって使っていくか。これも話しとくかな。うちの、娘たちが、今、まあ、おじいちゃんおばあちゃん伝道というのをね、なるべく行くようにしてやってる。私なかなかね、土曜日も、開かなくてこう行けないんですけど、その代わりにね、娘たちがこう、ちょこちょこ行って、でも難しいんですよね。で、子供の、自分なんかも本当にね、親と一緒に会っても、どれだけ時間を無駄にしてるか。もうどうでもいい話をしてね。なかなかその切り出せなかったり、一緒に勉強しようかって言って始めたんだけども、やっぱりなんかこう、難しい。その中、娘たちが、娘とうちの妻がね、おばあちゃん、母の、あつこの方のお母さんと一緒にね、江ノ島水族館に、じゃあ、行こうってことになって、行ってね、行って楽しい時間を過ごして、お昼も一緒に食べて、で、帰る。でその時に、グマさんの言葉を思い出したそうです。楽しかったけど、何も話してないね。神様のこと。で、そのまま帰る予定だったんですけども、途中でね、引き返して、電話して、今これからちょっとご飯一緒に食べよう。で、そのおばあちゃん家に行って、まあ普通のご飯ですよ。普通の、おばあちゃんが用意してくれる、ご飯を一緒に食べながら、少しその神様の話、永遠について、そういう話をしたそうです。もう偉いと思います。私たち、ね、これ自分の問題です。情熱をなくさずに、体もね、管理して、時間を無駄にしないで、その自分の命をどのように使うかと。伝道者の書、この著者は、かなり時間を無駄にしました。このソロモンという人は。 もう王宮にね、女の人いっぱい呼んで、でかなり時間無駄にして、子供の子育てにも失敗しました。ですけども最後にこんな素晴らしい言葉を、残してくれました。伝道者のその二つの結論があります。12-8、空の空、伝道者は全ては空です。この世は虚しいです。私たちの世界は神様なしには虚しいです。これは確かです。だからこそ、もうすでに聞かされていることだ。神を恐れよ。神の命令を守れ。これが人間にとって全てである。こう結論をしています。私たちはこの虚しい世界に生きています。世界の終わりに生きています。終わりのある世界に生きています。ですけども、そこで私たちが天の視点、神様の視点、神様を信じることで、本当に美しい時を見ることができます。私たちは、この信じる以上のこと、神様の思い起こして、恵みを思い起こして、そして、その世界の中を、本当に、恵みの世界の中を生きていくことができます。最後にもう一つ言葉を紹介したいと思います。有名なイザヤ書の40章の30、31。私、このね、若者も、年寄りも、ね、関係ないです。若者も疲れ、たゆみ、若い男もつまずき倒れる。しかし死を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を飼って登ることもできる。走っても絶えまず、歩いても疲れない。伝道者の著書、私たちに、この世の虚しさと、この神を覚えて生きる、この素晴らしさを教えてくれます。今日ですね、この後、祝福式、ね、あります。もう神様の祝福を受けられる、ね、若い、羨ましいですよ。私、30過ぎてからね、クリスチャンになりましたから、子供の頃、若い頃から神様を知って、神様をね、に、守られて歩んでいくというのは素晴らしいことです。で、いろいろあると思います。教会から離れることもあるかもしれません。ですけども、神様のこの時の中をね、歩んでいくときに、必ず素晴らしい人生が待っていると思います。で、私たちね、年取ってからもそれは同じです。私たちもまだ時間ありますので、これから本当に神様に目を向けて、歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。ハレルヤ天の父なる神様、感謝します。神様、今日は伝道者の書から、いくつかの本当に知恵の言葉、本当に、知識の言葉をいただきました。神様、私たちはこの日の下、この終わりゆく世界の中で生きています。しかしその中で私たちは天の視点、神様の視点、永遠という視点を持って、希望を持って生きていけることをありがとうございます。神様、どうか私たちがこの地上で、あなたから与えられた命を、あなたから与えられた時間を、本当に有効に使っていくことができますように。情熱を持ち、そして体を管理し、そして時間を無駄にしないような生き方をすることができますように。神様、あなたが私たちに与えてくださった、それぞれに与えてくださった賜物を感謝します。神様、どうか、それらを用いて、この地上で、本当に美しい時を刻むことができるのを助けてください。神様は今日、祝福を受ける、若者たち一人一人感謝します。この教会で育った子供たち感謝します。あなたがこの教会にこれからもたくさんの子供たちを与えてくださることを感謝します。またその子供たちのために、昔もそして今も、水の上にパンを投げるような働きをしてくださっている、日曜学校のスタッフの方々、また本当に教会の、教会一人一人をありがとうございます。本当に、寛容な心で受け止めてくれている一人一人をありがとうございます。神様、あなたの恵みが、この教会の中に本当に満ち溢れていることを感謝します。死を待ち望む者は新しく力を得ます。私たちは走っても絶えまず歩いても疲れません。神様、感謝します。どうか、私たちをこの永遠の世界へと導いてください。今心合わせてイエス様のお名前によってお祈りいたします。 アメン。アメン。ありがとうございました。